ご説のようにアバ父というのはヘブル社会、ヘブルの、ヘブル語の世界の中で小さな子供のお父さんに呼びかける呼称、呼び方でありますね。お父さん、パパ、お父ちゃん、呼び砕けた呼び方です。アバっていうのは今もね、使われているんですね。イダジの間ではね、お父ちゃんっていう。まあ現地行ったらこういう言葉もね、聞くかもしれません。一番の中で。お父さん、神の子供とされた私たちは小さな幼い子供のような気持ちで何の遠慮もなく、父なる神様に、お父さん、天のお父様と呼びかけることができる。ただの気安さだけでなくて、子供に対して父が善にして善を成してくださった。その父の愛への全面的な信頼を込めて、お父さんと呼びかけることができる。私は父親ですから、子供と父親の関係、本当気になります。なかなかね、うまい表現ができなくてですね、悟れとかね、別れとか言ってですね、言葉で説明しないでね、ぶしつけな愛情表現してしまったりするわけでありますけども、また子供は子供でですね、背が同じぐらい欠けになってくるとね、ちょっと違和感を持ったりとかしてね、ついたり離れたりね、私のことを何と呼ぶかと言って、私はパパと呼べと言ってるんですけども、子供は親父になって、お父もお母なんて、誠に、けしからんの呼び名で呼ぶようになりまして、いまだにその習慣がありますけどね。皆さん、子供さんのことを何て呼ぶでしょうか。子供さん、皆さんのことを何て呼んでるでしょうかね。だんだん大きくなって呼び方が変わる場合になるわけでありますが、でも呼び方って大切ですよね。その一言なんですけども、お父さん、お母さん、パパ、ママ、すごく大切だと思いますね。もうある意味でそれ全てが困っていると申しましょうかね。復活の日に真っ先にお出会いしたのは誰でしたか。女性でしたね。墓の外で泣いていたマグダラのマリアだ。彼女はもう涙でいっぱい目がぐしゃぐしゃになっておりましたから、背後でマリアよと呼びかける声がしたんですけどもね、なかなか気がつかなかった。その万人かと思って。でもう一回、マリアよ、エス様に呼びかけられたんですね。その時に彼女は聞き覚えのある懐かしい声を耳にした。びっくりして振り返った。涙を拭った。そこに、まさしく主がおられた。主よって。すがりつこうとしたんですね。あの呼びかけですね。どうぞそういう関係に私たちは身分や立場、神学的に聖書的に私たちはこういう恵みを受けています。こういう立場が与えられました。それは素晴らしいことです。聖書から確実にそれを確認してまいりましょう。だけどもそれだけじゃなくてね、御子の霊を送っていただいて、その例によって私たちは神様との関係が本当に豊かな関係が、しかもそれを名でもって呼んでいただく関係を作っていただいているとすごいことなんですよ。さあ皆さん、これを私たちは用いているでしょうか。朝ごとに言うごとに主よ、幼子のように出ているでしょうか。この恵みと祝福と特権を私たちは大いに自由の子供として用いているでしょうか。神様はそのように私たちの前に引き寄せるために御子を犠牲なさる。御子の贖いを通して私たちを神の子としてくださる。あらゆる束縛から奴隷から解放して神の子としてくださる。この祝福を私たちは私たちの生活で行わなきゃ、ものとしなきゃいけない。せっかくそのような祝福が与えられておりますが、この祝福に生きるものとなるべきでありますね。神はアバ父よと呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。使わせてくださいましたという言葉が出ております。 神が私たちを救うために神の御子を使わされたのはこの世に対してであります。この世界に対して神は御子を使わされました。これは2000年前のあのイエス・キリストの誕生という生涯という十字架というその出来事であります。歴史的な出来事であります。しかしその後にその同じ神様が御子を世に使わされるだけじゃなくて、そして荒なりを成し遂げられるだけじゃなくて、その御子の名前として一切の束縛、霊から立法主義から解放してくださっただけじゃなくて、その後にその同じ神様が御子の御霊を私たち一人一人の心に使わせてください。信じる者の心に使わせてください。パロは一章の十五節に違う言い方で、御子を私のうちに啓示することを良しとされたという、もうちょっとですね、聖書的な言い方をしているんですけど、同じことでありますね。それと同じリアリティ、現実感を持って私たちは神様にあった御霊を私のここに使わせてくださったんだ。そしてこの世の私たちがイエス様がいつもそうだったように、イエス様のように阿父よと、私たちもイエスキリストを通して父なる神様に呼ぶことができる、そういうものとしていただいているんだというのですね。かつてしきたりや迷信や偶像に縛られて私たちが立法主義の中に父を聖なる義なる恐ろしいお方として怯えていた私たち、その関係において怯えていた私たちが、そうじゃなくて阿父よと呼びかけて父との交わりの中に入れていただけるのですね。特別伝道集会が週間に迫りました。特別伝道集会のことを思い巡らすときに、ああそうか、この集会の目的もですね、ここに見出すことができる、本当にこの世の霊に縛られて束縛されていた方々が本当に御子イエス様の贖いのもとに招かれて、その救いを信仰を持って受け入れて、そして神のことを知られていく、御子の霊をその心に送っていただいて、御子イエス様を通して父なる神様に天皇と様と呼ぶことができる新しい生き方、新しい関係がここから始まっていくためだと、そうなされました。2000年前まさに時が満ちてイエス様はこの世にお生まれになりました。今まさに人生の時が満ちてイエス様が一人一人私の心にお生まれになりますように、愛する方々の地にお生まれなさりますように、その心に御霊様が使わされますように、私たちは祈りたいと思います。かなとよい子という方がいらっしゃいましたね。大きな影響を与えた人です。日本での評価は非常に海外の評価が大きいとも言われますが、あの方は四国の生まれでありましてね、父さんは有名な大二子だったんです。昔の大二子のすごい立場に特権を持っていた大きな家の立派なお父さんだった。だけども、この加賀豊彦という人は第二夫人か第三夫人か、まあ、妾さんの子供だった。だからその家でこの豊彦は普通のこの子供としてではなかったんですね。育ちがね、のけものにされたんですね。お父さんとの関係はほとんどなかったと言いますね。だから本当に寂しい少年時代、幼い少年時代を送ったんですよね。でその彼がやがて長じてこの学ぶ中で宣教師との出会いがありますね。その宣教師を通してキリスト教を信仰に導かれるわけでありますが、主の祈りを知られた時にですね、天の神様のことをお父様ということができるというね、非常に躊躇したそうです。今まで染み込まれ込んでいた、自分に染み込んでいた父のイメージが随分違うわけでありましたね。急にお父様と言えないわけですね。イメージチェンジをしなきゃいけないわけですね。だけど本当に嬉しかったそうです。彼は本当に肉親の父じゃなくて本当に私を愛してくださって 無条件の愛して